こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。CD 付き心と体を育む1、5歳の楽しいリトミックは、鎌原正幸監修による保育現場での音楽活動を具体化する実践書である。対象は主に1ら5歳児に関わる保育者で、リトミックを専門的な音楽訓練としてではなく、音楽、動き、言葉を結びつけながら子どもの表現したい気持ちを育てる活動として位置づける。年齢ごとの発達を踏まえたテーマ別の遊びを収録し、動きはイラストで確認でき、付属 CD の音源に合わせて実施できる構成になっている。加えて拍、テンポ、拍子、リズムパターン、フレーズ、形式、ニュアンス、ソルフェージュという8つの基本を示し、活動の狙いを音楽的な観点から支える。楽しい遊びの案を並べるだけでなく、日常保育で音を聞き、キャイン台で反応し、他者と表現を共有する時間を組み立てるための手引きである。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、音楽、動き、言葉を一体化させるリトミックの位置づけ。本書の中心にあるのは、リトミックを音楽を上手に演奏するための予備訓練ではなく、子供が音を感じ、感台を通して表現し、言葉や他者との関係つなげる教育として捉える視点である。音楽だけを聴かせる活動、運動だけを行う活動、歌詞を覚える活動を別々に設けるのではなく、それらを同時に働かせることで、幼児が五感を用いて音楽に反応する機会を作る。例えばゆっくり揺れる音に合わせて身体を揺らす経験では、聴覚的な変化が身体感覚と結びつく。そこで保育者が言葉を添えれば、子どもは感覚を共有しやすくなる。本書の意義は、正しい動作を一律に教えることよりも音の違いに気づき、自分なりに動いてみる土台を保育に組み込める点にある。表現の結果を評価するのでなく、聞く、動く、真似る、応答するという過程を大切するため、音楽経験の量や技能に個人差がある幼児集団にも適用しやすい。次に、8つの音楽要素を遊びの狙いへ変換する基本構成。本書はビート拍、ダイナミクスとテンポ、用紙、リズムパターン、フレーズ、形式、ニュアンス、ソルフェージュをリトミックを考える8つの基本として取り上げる。この整理は、活動が単なる盛り上がるレクリエーションで終わらないための枠組みになる。例えばビートは一定の拍に合わせて歩く、叩く、止まるといった行為の基盤となる。テンポや強弱の変化は動きの速さや力加減を調整する契機となり、注意を音へ向けることを促す。拍子やリズムパターンは繰り返しやまとまりを聞き分ける入り口であり、フレーズと形式は始まり続き終わりを感じ取る経験に結びつく。さらにニュアンスは同じ動きでも軽さ、重さ、柔らかさなどを表し分ける視点を与える。これらは幼児に用語として教え込む内容ではない。保育者が各活動で何を聞かせ、どの反応を受け止めるかを考えるための実践的な見取り図として機能する。さらに、1歳から5歳までを同じ活動で扱わない年齢別の設計。本書は1、5歳を一括りにせず、各年齢に応じたテーマを分けて提示している。1歳向けには、ユニラリウラリ、お船に乗ろうのように、揺れや触れ合いを通じて音と近代の関係を味わう活動が置かれる。2歳では、サビさんこんにちはなど、カナダイの部分への意識や模倣を遊びにしやすい題材が示される。3歳の並んでついていこうは、他者の動きに合わせることや集団で移動することへ視野を広げる。4歳の四つ叩いてポンは拍のまとまりを意識する経験に。5歳の暴動を何かに見立てようは、素材を表現へ転化する発想に関わる。この並びから読み取れるのは、年齢が上がるほど難しい動きを追加するだけではなく、感覚的な反応から模倣、共同、リズムの構成、象徴的な表現へと活動の焦点を移していることである。保育者は年齢表示を固定的な能力表とみなすのではなく、子どもたちの反応に合う出発点を選ぶ目安として用いることで、無理のない展開を組み立てられる。そして、付属 CD とイラストが支えるすぐに実施できる保育実践、保育向けの活動集では、内容が魅力的でも音源の準備や進行の理解に手間がかかれば日常的には使われにくい。本書は付属 CD と動きのイラストを備えることで、その実施上の障壁を下げている。 CD は保育者がピアノ演奏や伴奏作りに習熟していなくても、音楽に沿った活動を始めるための共通の基盤になる。また、動きが図示されているため、文章だけでは伝わりにくい姿勢、移動、手の使い方を事前に確認しやすい。これは活動を機械的に再現するためというより、保育者が進行の見通しを持ち、子どもの反応を見る余裕を確保するために重要である。一方で、 CD を流すこと自体が目的になるわけではない。子供が音にどう反応したか、動きが難しすぎないか、繰り返したい様子があるかを観察し、速さや回数、声かけを調整することが必要となる。本書の実用性は、完成された指導を押し付ける点ではなく、準備負担を抑えつつ、保育者自身の観察と工夫を活動に加えられる点にある。 最後に、個人の身体表現から集団の聞き合いへ広がる活動の価値、リトミックは体を動かすため、運動遊びとして理解されがちだが、本書が扱うテーマには音を手がかりに他者と関わる側面も含まれている。例えば、挨拶やくすぐり、隣の相手への働きかけ、並んでついていくこと、手拍子を送ることなどは、自分だけの反応を集団のやり取りへ広げる題材である。子供は相手の存在を意識し、開始や停止のタイミングを合わせ、順番や距離を調整する必要がある。音楽の拍やフレーズは、その調整を支える合図になり得る、言語による細かな説明だけに頼らず、共通の音を通して活動の流れを共有できることは、幼児期の集団活動において実践的である。ただし、全員が同じ表現をすることを目標にすると、リトミック本来の表現性は損なわれる。本書を活用する際は、みんなで取り組む枠組みを保ちながら、揺れ方歩幅、音への反応といった個々の違いを認める姿勢が重要になる。1、5歳児の日常保育に音楽活動を取り入れたい保育士、幼稚園教諭、認定こども園の職員、並びに幼児の表現遊びを考える保護者に適した一冊である。とりわけリトミックに関心はあるものの、ピアノ伴奏への不安や活動展開の難しさから導入をためらっている人にとって付属 CD、イラスト、年齢別テーマという構成は実践の入り口になる8つの基本要素を示しているため、ただ楽しく体を動かすだけでなく、その活動が拍速度、強弱、音楽のまとまりとどう関わるのかを保育者が捉え直せる点にも価値がある。類書には手遊びや楽曲を多数紹介する資料、あるいは理論を中心に説明する入門書がある。その中で本書は、音楽的な基礎の見取り図と年齢に応じた具体的な遊びを結びつけ、すぐに試せる形式へ落とし込んでいることが特徴である。年齢区分は開智的な指導のためではなく、発達に応じた活動選択の目安として役立つ。子どもの反応を観察しながら音、動き、言葉の関係を柔軟に調整したい実践者にとって、継続的に参照しやすい保育用リトミックの手引きとなる。ご支援いただける場合は亀原雅之、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。